最近はこう、結構合理的に生きてるつもりなんですけど、
合理的。
久々にね、無駄なことしてんなっていう、そういう発表を今回したいと思います。
いいですね、無駄。
あれでしょ？オレンジさんなんか無駄とかあまりお好きでないタイプ
でしょ？いやいや、僕大好きです。だって人生全て無駄だと思ってますから、もう常にこう無駄でしか生きてないです。
トップ1って何かあります？最近これ無駄だった。
トップ1ね。そうだな。息をしてることじゃないですか、やっぱり。
いや、一番大事だと思いますけどね。さ、その無駄っていう表現をどういうふうにこう、価値づけしてるかによりますけど、難しいね。その、俺さ、反応難しいことを言うよね、時々ね。
そうですね。自分でもよくわかんないことが出てしまうっていうのはね、これ病気でしょうね、何かのね。
はい。だからそういうちょっと強めなやつ言われたんで、もう軽めに言っておきますね。私の最近、無駄だなと思う時間ベスト3ということで。まあ、3位ですね。iPhone の、アイコンの場所を移動するってやつが、めちゃくちゃ無駄だなってちょっと思うんですけど、わかります？
手作業でってこと？
いや、手作業といえば手作業だよね。なんかこう、押すじゃん。なんか、
アプリとかを使ってじゃないってことですね。
そうそう、アプリを使って動かせるんだ、あれ。
なんかフォルダ分けとかができるよ、アプリみたいな。アプリなのかな、新機能かなんかであるんですよね、確か。
iPhone でそういうのがあるのか。なんか僕よくわかんないんだけど、うん、なんかほら、気持ちのいい場所に動かそうと思ってさ。iPhone って左上からこう固定で揃えなきゃいけないからさ。だからこう、順番動かそうと思うと、なんかこう、ちょうどこう、アイコンとアイコンの間にアイコンを動かすみたいなやつをしなきゃいけない。
ぷよぷよ、ぷよぷよみたいですよね。ポロン、ね。
そうそうそう。あれを、5分以上やってて、なんか結構きつくなってくるんだけど、あれいるかなって思うんだけど、なんかやっちゃうんだよね。なんか、これが俺のいい場所だみたいなことをやっちゃう。あれやった後にね、ちょっと無駄だったかなって思うんですけど、わかるかしら。はい。
まあ、それと息がどっちがまあいいや。はい。
はい。いや、息はもう大事だって。それ、入れないでもらえる？もうそれ、叶わないから、その話は。で、さらっとね。はい、2番目。はい、
はい、
あったかくして今日は眠りたいと思って布団乾燥機をかけて、お布団を温めて、そのままソファで寝ちゃった日だね。
あら。はい。無駄ですか？
じゃ、うんうん、無駄でしょ。だって、せっかく温めて、だから、もう朝冷たくなってから布団に、の温かみを確認して、よし、一日頑張ろうかっていう、そういう感じですよ。
なんか、無駄って、こう、プラマイゼロな感じがするんですよね。マイナスにはならない感じ。でも、プラスにもならない。
マイナスではないよ、別に。
まあ、プラス、だって、はい、だってそれだったらね、風邪ひいたりするかもしれないから、これマイナスかもしれませんよ、もしかしたら。
まあ、いいけど、定義みたいなところでこう、俺に揺さぶりかけていくんでやめてもらっていいですかね。もう本当に、ま、ずっと長くこのトーク喋ってやってますけど、毎回なんか言ってること定義が違うな、みたいな。そういう視点で聞かれると、
ね、こっちはいい加減な風にしゃべる。
ベストワン、行くよ。
はい。
テレビが好きな僕はですね、最近まあ、録画しすぎで、もう、ハードリスクがパンパンになりつつありましてですね。で、これを、まあ、DVD かなんかで焼こう、みたいなことで。焼くを始めたんですけど、これね、いや、ほんと、今、これやるのかって感じだけど、ブルーレイ焼くためのデータ量を確保するのに、保存する映像を編集することができる機能があるのよ。で、それでその CM とかをカットしたりしてんだけど、これが無駄だなと思って。
これ毎週やってるけどな。
これ何の生産性もないじゃん。本当に。
そうか、そうか、そうか。
いや、だってハードディスクで全部保存もできりゃさ、なんならもうオンデマンドで何でも映像も見れるような時代に CM をカットしてるんだからさ。
まあね、そう。願いましたけどね。同じ番組は全部まとめて、ブルーレイに勝手に焼いてくれと思いますけどね。
そうなんだけど、なんか一体何をしてるんだろうと思いつつも、なんかこの、いやいや、この、しょうもない無駄が愛おしくもあり、だって本当にこの作業してるとき、何なんだろうと思うもんね。
うーん。
延々とやってる、もうあれ、もうするじゃん。なんか 無限プチプチやってるみたいな感じで、
そうですね、ゾーンに入るとやばいですね、あれね。
あれだから、今日はね、無駄だと言ったんですけど、これをね、結構やめられないところがあるっていう、ね、そういう話でございますが。
でも、何事もそうじゃないですか、はい、やるべきこととか、やりたい、なんか、やるべきこと、やりたいことみたいな優先しなきゃいけないっていうけど、ついつい手を出してしまうのは、そういうなんか、入り口が入りやすいというか、やりやすいものみたいなね、よくある話じゃないですか。
そうだね。だから、オレンジさん、頼むから、息を吸うこととか言わないでもらっていいですかね。
息っていうのを、
もう痛くても、
いいものだとすれば、
いや、ほんと勘弁してくれ。ちょっと違うんだわ。俺の思ってるやつと違うんだ。
息を吸う。息を無駄だと仮定してみるっていうね、世界観の話ですね。
はい、でも、やめないでね、頼むからね。無駄だからっつってね。はい、ということで、友達職場風のちょっとした雑談から仕事のヒント、独り言のお供などですね。直接役には立たないけれど、あなたの記憶の扉を押すことができたら嬉しいなということで、種ラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。お相手は、もう一週間もカルチャーばっしっかり触れているカルチャー中毒者オレンジさんと、
どうもどうも、
もう散歩にも行きたくてもびちょびちょになる濡れネズミことポンでお送りしております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、さあ無駄話が伸びてしまいましたけども週の始まりはですね、おしゃべりの出だし枕の練習場、種枕でございます。さあではまず、枕なニュースですね。一週間あった、まあちょっと大きめなニュースをピックアップして、キーワードで紹介していきましょう。矢野経済研究所と株式会社ウェブ経済研究所のコラボレーションで作成されたランキングからお話しします。まあいっぱいありますね。バイデンさんの就任式とかね、阪神淡路大震災から26年とか、ウイグル族の虐殺に対応だとかね、河野、なんか本社河野大臣がやたら目立ってた感じもあったりしますけども、
ブロック大臣ね、ブロック大臣と同じ、
はい、何か気になるニュースなどオレンジさんございますか？
そうですね、やっぱりまたたび成分ですかね。はい、猫ちゃんがね、実はまたたびでこう酔ったようになるのは、はい、こすりつける、またたびをこすりつけるのは実は蚊を防ぐための機能があったっていうね。まあすごい進化を遂げてますよ。人間なんてアルコールを飲んだらもう蚊が寄ってくるような、こう危機管理意識のないものの中で、そんな低たらくなこう進化を遂げてる中で、猫ちゃんはちゃんとそれによって自分の身を守るっていう進化を遂げている、まあ、それで酔っ払って寝てたらどうなんだっていう、その危険性増してんじゃないかっていうところはあるんですけれども、まあ猫ちゃん可愛いって思いました。はい、
はい、いいね、今日乗ってますね、いいですねまあ感染症対策ね、またたびを使ってるみたいな、なんかそんな話だったのかもしれません。うん、コロナ関係のニュースいろいろ見てみましょうか。ノルウェーはワクチン接種の高齢者23人が亡くなったその例を調査しているとかいうニュースが CNN で出ています。うん、それからテレビ東京ですね、WBS とか、まあ、朝のニュースなんかでもそうですけど、マスクを着用しますっていうふうな、ちょっと、ガイドラインに変えたみたいで、ご覧になりましたニュース番組？
いや、これは知らないな。
うん、なんかね、キャスターと、まあ、例えば解説の人が一人いたり、コミュニケーションを取るようなシーンではマスクをつけてお話をするというような感じになっているんですね。だから常につけてるわけじゃないんだけど、誰かと喋るときとかはマスクをしてニュースを、まあ、話してるという感じですけど、
旅番組とかでね、フェイスマスクみたいな、うん、フェイスシールドみたいなのしてるけど、あれって結局そんなに効果ないよねってことを言われてる中で、有吉さんの正直散歩って番組とか、うん、多分ずっと初期の段階からかな、この中初期の頃から多分ずっとマスクをされていて、それはなんか正しい姿勢だなって、みんな本来はテレビに出てる人たちもね、マスクすべきだよなとは思ったりしますけどね。
うん、そうね。だからドイツもね、公共交通機関では布マスクはもう、布マスクは NG というのがね、出てたりしますよね。
へぇ、
まあ、不織布マスク以外は、まあ、かなり、こう、効果が落ちるっていうね、ことは、
そうですね。
割と前から言われてますけど、まあ、その辺はなかなか難しいよね。だから、一旦これ、そういう常識ができちゃうと ね、みんな手作りでマスクで社会に貢献しようみたいな流れとかあったりした部分、ちょっと悩ましいところですよね。
そうですね、僕もでも不織布になりましたね、最近出るときは。
そうなんですね。はいはい。うん、で、首相官邸にはですね、コロナワクチンの特設サイト、ツイッターの公式アカウントなども開設されたそうですよ。うん、ワクチンね、なんかにわかにちょっとそれが大きなトピックになってきましたけど。
変異種出てきちゃったからな、まあ、どうすんだろう。
まあ、ワクチンが、なんだっけ、7割ぐらい ?6 割、7割ぐらい接種しないと、まあ、効果がないみたいな、
まあ、ゼロ。収まらないってね。
うん、みたいな話もありますよね。うん、はい。あとは、まあ、石原さんが会食したとかなんかそういうのありましたかね。
もうね、すごいな。
はい、まあまあね、健康であることを祈りたいと思います。さあ、それでは、枕のトピックスです。今週ちょっと話したくなった話ですね。行きましょう。これ先週も話したんですけども、ウガンダの大統領選挙がこの前あったんですが、うん、ウガンダ共和国大統領がインターネットとの切断を命令。大統領選挙の前日にということで、いやー、ようやるなっていうのはあるんですけど、そしたらもう一個ですね、香港でも国安法でネット初封鎖。なんか民主化運動を支援するサイトをなんかこう、切断した、遮断したということで、いやー、なんか、こういうこと、ね、なんか、まあ、何?その、インターネットが果たして必須のこうインフラなのかっていろいろ議論はあるかもしれませんけど、やっぱり、こう、使えてるものがこういうふうに切り離される。だから、オレンジさんもさ、まあ、いろいろ気持ちはある、わかるけど、ツイッターいきなり切断されたら、やっぱ困るっていうか、不自由な感じあるでしょ。
僕だけ切られちゃうと嫌なんですよ、
情報が。僕だけ切られるから。
いやいや。でも全員が一気に切られるんだったら、やった、自由だってなる自信はありますよ。
まあ、ちょっと歪んでるよね。別にあなたが歪んでるわけじゃないけど、まあ、豊かな分だけ
そういう気持ちも。中毒者の叫びです。はい。
うん、そういうのはあるかもしれませんよね。うん、
シャットダウンはしてくれてもいいかな、だから。
うん、あ、なるほどね、うん。ちょっとまたややこしいな、おい。そして、
あ、でもあれさ、任意のこの、なんだろう、その、はい、そういう反対派の意見を封じるみたいなのはもう論外ですよ、もちろん。
はい、ありがとうございます。うん、急にコメンテーターみたいなこと言ってしますね、う
ん。なんか変なこと言ってるかもしれないなって俺自分でも思って。は
い。いやいや、いいんです、いいんです。
ね、個人的なあくまでね。
個人の話でいいんですよ。はいはい、そして、3ヶ月間消息不明だったアリババ創業者のジャック・マーさんがオンライン式典に登場ということで。うん、
よかったね。
いや、なんかね、これね、タイだかな。タイのさ、今デモがすごい盛り上がってるわけですけど、うん、反政府活動をしてる人たちっていうのが、まあ、うん、国にいられなくなって国外に出たりしてるんだけど、そういう人たちが謎の失踪とか死を遂げるみたいな、うん、話もあるんですって。
なるある、
うん。そう。で、これがそのデモのさ、まあ、象徴なんかになってたりして、彼を返せみたいな、そういう T シャツとかなんか。うん、映像で見たりしましたけど、だからまあちょっとね、うん、まあまあ良、まあ、かったなということもありますけど、まあ日本でもね、その北朝鮮に拉致されたみたいな話がありますから、まあ、んざらそういうこともまだまだ世の中にはあるのかなと思うと、なんか世知辛いしね、いや本当そういうことのない世界にしたらするにはどうしたらいいかなってちょっと大げさなことですけど思ったりはしますよね。うん、はい。そして、ちょっと変というか面白いニュース。無料著作権フリーで70万点以上の高解像度の絵画や芸術作品をアムステルダム国立美術館が公開中ということで。
うん。
これ単に公開っていうんじゃなくて、無料著作権フリーっていうのがすごいなと思うんですけど。
どういうことですか?勝手に使っていいってこと?
そうそう、そういうことですよ。
うん、
まあ、無論そのね、著作人格権みたいなのはありますから、もうそんなにあまりひどいことすると怒られるっていうのはあると思いますけど、まあ、うんうん、商用とかはどうなんだろうね。どこまでいけるんだろうね。うん、でも見ると、鑑賞する分には結構すごいですよ。なんか、かなり拡大することもできるので、ちょっと楽しむ分にもいいなと思うし、なんかね、ちょっとオンラインというか、外に出にくい時代がちょっとまたやってきますけど、まあ、両方楽しめるという意味では、こういうふうな動きがあるっていうのはありがたいなと思うし、こういうのをもっとなんかこう、楽しめる、こういうのを活用するイベントとか見てみたいね。 このフリーであるのはいいけど、フリーをどういうふうに楽しんだらいいかみたいな、そういうことを、横でちょっと喋るみたいな、そういうイベントとか見てみたいと思います、ね。
フェルメールとかありますけど、これが使えるってことなの？
そういうことじゃない？
いや、
なんか俺も どこまでなんかちょっと厳密なところはわかんないんだけど、でもここ記事を見る限り、ギガ人の記事を見る限りはちょっと使えそうな感じだよね。
これの二次創作的なことができるってことですよね。へ
ー、ビジネスには使っちゃダメなのかな、どうなのかな、ちょっと調べたいと思いますが。
ダメじゃないかな、多分。
うんうん。はい。そして。
あ、でも、営利目的でも複製、改変、配布が可能って書いてますよ。
あ、本当に、すごいね。どういうことなんだろうね、一体ね。
ね。
うん。ちょっと世の中進んでますな。
うん。
はい。じゃあ次行きましょう。はい。よいしょ。はい。次はですね。これちょっと、この前、倫理の時間です。違う、これからは倫理です、みたいなのあったよね。ドラマ。
はい。
NHK の夜ドラですけど、土曜ね。
言ってます。山田由紀さん。
これで、初回
ここは倫理の時間ですか。はい。
うん。初回がそのまあなんていうかな、その体を許すことでまあ自分を認められるみたいな、まあちょっとその虐待というか、まあちょっと両親の喧嘩をずっと間近で見てた女の子がそういうまあ状況になっていくみたいな話が出てくるんですけど、
うん。
今回の紹介する記事の弁護士ドットコムですけどね。セルフネグレクトの末に AV 出演する女性たちもいるという記事なんですね。元 AV 女優さんの自伝的漫画の裏側ということなんですけど、なんかその、まあ、女性というかその、そういう社会というか、まあ、なんていうの、環境に置かれた人たちがそうなりがちだみたいなそういう話なんですけど、なんかやっぱこう、まあこれ、詳しくは記事読んでいただきたいんですが、自分が置かれてる環境ってやっぱりさ、普通って思っちゃうじゃない？やっぱり。
うん、うん、うん、うん。
で、その普通っていうバイアスを、そのまま運用しちゃうと、まあ、何？結局その現実はやっぱりお金だよねとか、現実はこうだよねっていうふうなことからやっぱ社会を見ていくことになるから、まあ、難しいね。俺が思う普通とはまた違うみたいなことになるんだけれど、うん、まあその辺のその何が普通かみたいなバイアスの中で、こういう風な生き方をしてる人もいるんだよっていうふうなのを提示された時に、そうかって思うし、まあ、書かれた方も、これがベストだみたいなこととは書いてないんだけど、ただその、やっぱ本音と建前みたいなものがあるから、建前だけでそんなに世の中ツルツル言ってませんよみたいなこととかを突っ込まれてる感じもあって、そうか、ちょっとこれは面白いよなぁなんて、なんか偏差値が低い方が、バカな方が価値があるみたいな、なんかそんな話とかも出てくるんですよ。P と Q の
価値が少ないとかね。あらゆる業界とかいろんな仕事してる人たちのこういう視点、それこそ最近僕、いろんな小説を読んでたりしても思いますけど、こういうね、自分とは違った生き方、まあ大体の人は自分と違う生き方をしてるから、それについて的確な文章表現とか絵の表現で、書いてる人の作品っていうのはもう全てすべからく貴重ですよね。
そう、まあね、そう、だからこれがまあ作品という範疇ではない面もあったりするから、なかなかドンと来るわけですけど、そうね、だからこういうのはまあ、知りたい、話したいっていう、そういう感じになってくるのかなと思いますけどね。はい。そして、河野太郎、ワクチン担当大臣への期待と懸念という、江川翔子さんの記事なんですけど、なんかその発信力と情報コントロールへのこだわりについてという記事で、まあ、僕はちょっとあんま詳しく知らないんだけど、その河野さんっていう人が、すごくこう発信力とか、まあ、既存の体制についてこう変えようっていう力が強い分だけ、なんか手法が結構独特というか、まあ、ちょっと聞くのはその何、ツイッ ッターで、すごくブロックをどんどんしちゃう人だとか、うん、あと、なんかこう、まあ、ある意味いいことなんだけど、個人で発信とかを、まあ、すごくしちゃい、しすぎちゃうもんだから、それはまあ、普通に調整してもいいんじゃないのってことを飛ばしたりだとか、なんならこう、うん、攻撃をすることによって注目を集めるようにも見えちゃうみたいな、その、うん、彼の価値と、まあ、普通に問題だっていう部分を両方取り上げてて、なんかこの、まあこれね、あの、賛否分かれるっていうか、その、どっちだけがいいっていう風な話じゃないっていうあたりが僕は江川さんのなかなかいいとこだなと思うんですけど、こういうのとほら、叩くしかないのか、それとも褒めるしかないのか、どっちかになりがちだと思うけど、まあ、調整してくれればいいのかなって気もしなくもないんですけど、まあ、ちょっとまあ記事読んでないかもしれませんけど、河野さんについてどう思われます？
河野さん立ち悪いのは、まあトランプ的なものに多分日本で一番近い人なんですけど、トランプみたいにこう自分が言いたいことを言ってるっていうよりは、自らコントロールして、その発信する内容を、うん、まあ、ツイッターとかで特にあえて短くしたりしてるんですよね。だから、うん、計算してそういうものをやろう、ポピュリズム的なことをやろうとしてるっていう意味では、うん、トランプ以上に、こう、まずい存在かもしれないなっていうのは思ってたりする。そういう人にどんどんどんどん、まあ、仕組み自体、それこそ、なんだ、ネット関係のところとかに、あと、ハンコの話とかね、うん、改革を加えること自体はいいんだけど、それをいかにしてこう、それが何だろうな、大きなものになってきた時に止めるのかっていうことは今のうちから意識しておかなきゃいけないというか、紐をちゃんとこう握っておかなきゃまずいよなというのは思いますかね。
手綱かなってことですね。
うん。
はい。そうね。だその手綱をどう握れるかっていうことだよね。なかなか悩ましいところですけどね。はい。そして、まあ、ちょっとその関連で言うとですね、国会議員と国家公務員の打ち合わせが今後オンラインになるというニュースがありました。
うんうん。
まあ、対面自粛っていうことなんですけど、まあ、なんかその、国家公務員っていうか、あれだよね。なんか国会の開き方とかさ、ああいうのって、もっと完全に改正できないかね。なんかもう聞いててさ、多分ああいうのとか、孫正義とか見たらめちゃくちゃなんかこう、いろいろカットされそうじゃない？いらない、これいらない、これいらない。歩くな、動くな、みたいな。立ってやれ、みたいな。なんかそういうこと言われそうな気がしませんか？どうですか？あれ。
まあね、
そう、ね。分かってる奴が言えばいいんだよとかって、そんないいよか、もうメモなんか回してる場合じゃないんだよ。時間の無駄だよ、お前。1秒の前、何円かかってると思うんだみたいなこととかを、誰かが言いそうじゃない？中小企業とか。だから
世代として、そのネット環境が当たり前だったよう、当たり前じゃなかった世代な、60代以上、65歳以上ぐらいかな。世代が全部正解から引退してくれれば、そういうのも変わってくんじゃないですかね。
まあまあ、その可能性もあると思うんだけど、やっぱその儀礼的なこととか、やっぱこう、システムを簡単に変えられないっていうところがきっとあると思うんだよね。だから、第二国会とかができれば、全然新しいのできると思うけど、今のやっぱ歴史を
続けてる以上。そうですね。第二都庁的なもんね。オンラインでやるって言ってますよね。
そうなんだ。だから、まあ、それぐらいなんかこう、抜本的にとは思うんだけど、やっぱ歴史を守ることも大事だから、うん、まあまあ、この辺のね、別にオンラインで対面することぐらいは全然いいと思うんですけどね。はい。そして、東映アニメ、性的マイノリティの通称使用は偽名、交渉拒否、子供向けの作品を作ってきた会社がまさかという記事でして、まあこれちょっと読むと、うん、まあ、その差別的な扱いをしつつ、さらに、そういうものに対応はしないみたいな、かなりハードな対応をアニメ制作をして、まあ、東映がやっていたっていう。まあ、これちょっとその、事実認定みたいなのはいろいろ裁判とかあるのかもしれませんけど、なんかこういう現実がまだあるというのを見て、なんだか胸が痛くもあり、全く意味がわかんないという感覚にもなるんだけれど、でも現実としては、だからね、これはこう、たまたまこれ取り上げられたけど、多くの会社でそういうのがまだきっとあるのかななんて思うと、まあね、別に性的マイノリティに関わらずいじめみたいなものは会社の中にはまだまだあるんでしょうね。それはあるところにはね。
まあ利用した感じですよね、これね。多分会社側がその労組側のそういうものをこうなんていうの弾圧するためにそういう偽名だっていうふうにして交渉に応じなかったって話だから、それをあくまで利用したって話ですよね、これね、会社側がね。
まあ利用はそうだけど、まあそれに乗じることがもしこうやって世の中に伝わればさ、それはやっぱり悪い行動というふうに普通は見ますよね。いや、
もちろん
そ
うだから会社側のあもうひどい対応だって話ですね。
なんとかね。はい。そして、Amazon、Alexa のウェイクワードや声、機能などカスタマイズできる、Alexa カスタマイズアシスタントっていうのを発表しまして、使ってます？ Alexa って。なんかその、
使ってないです。
スマートスピーカーは。
使ってないです。
はい、ありがとうございました。この、お姉さん、なんか、別にいいけど、うん、俺は使ってるんだ。
へぇ。
もう、好き嫌いがすげえすぐ出るから、もう。まあ、こういうね、技術革新で、いろんなものの、IT サービスっていうのは、どんどん充実というか、まあ、新しくなっていくっていうような展開が進んでいて。
いや、だからこういう、
はい。
はい。
で、どうぞ。
技術進歩みたいなのに、こう、乗っかってっちゃ、はい、そういうね、便利なものばっかりに囲まれてると、どんどんどんどん人間としての能力が衰えていくよっていうことですよ。
で、一応関連でですね、性的な写真を撮れないスマホを作ってっていうことを NPO 団体が要望したっていう話もセットで言おうと思ってたんですけど、だからそれ技術革新っていうのは、まあ人をダメにするというか、まあ依存しちゃうということにはなると思うんですよ。要するに依存というかその、代理してもらうっていうことになるとは思うんですけれど、ただその代理という形を取ったとしても、技術が、まあだからさっき言ったその打ち合わせをオンラインでしましょうみたいなことは、それはある意味技術にこう乗っかっちゃってるわけじゃん。いや、そんなの会えばいいじゃんって言い方の人に対しては困るんだけど、いや、技術を使うことでそういうふうなことが一気に解消すれば、まあ、なんていうかな、そういうおじさんの言い訳みたいなことに対応しなくて済むわけだから、っていう、まあ、LINE の話でもあるんですけど、はい。全然、オレンジおじさんが動いてくれないよ。
うん。
はい、ありがとうございます。そして、はい、その続きでね、Apple Watch なんかもね、心電図が使えるようになったって話もありますけど、まあ、この話はやめておきましょう。
はい。これは便利だよ。
それはいいんだ。
それは必要だよ。
それはいいんだ。うん、どういうことなんだろう。
ものはどんどんどんどん。
はい。その代わりデータがね、管理されていく可能性もなくはない。
何がアレクサだっつってね。
そんなんもうアレクサが嫌いなだけじゃん。朝最後に行きましょう。枕な予定でございます。
いい
今週の予定を皆さんと、見ていきましょう。まず1月24日日曜日はポルトガル大統領選挙です。そして25日は、左遷の日ってのがあるんだね。菅原道真公ですね。が、太宰府に左遷させられたのが、901年のこの日だそうですよ。
ちゃんと残ってんだ。
はい、面白いね。梅貝餅僕大好きですけどね。
大好きですね。
あと、日本最低気温の日でもあるそうですね。1月25日。そして1月26日は、帝銀事件の日。帝銀事件ってご存知ですか？
知らないです。
なんか銀行強盗で、まあ、現金16万円と小切手を奪ったそうなんですけど、なんか近くでこう、何、こう、なんか事件が起こったから、このなんか薬を飲んでくださいみたいな形で飲ませたのが、それが毒薬かなんかで16人が亡くなったんですって。で、さらにそれの犯人がよくわかんなくて、どうやら免罪なんじゃないかっていうふうな話もあるんですって。
ほう。
っていうのが1948年だった、にあったそうですね。椎名町支店の帝国。帝銀事件ですね。はい。そして水曜日、1月27日は、アメリカのアップル、ステラ、フェイスブックの決算の
発表。テスラ。
え、俺なんて今。
ステラって言いました。おばさんかなって。
ステラおばさん
の決算かな
って。すいませんね。どうしてもなんかちょっと NHK のほら、冊子のことが気になっちゃってさ。はい。それから、ナチスの犠牲者の記念日でもあるそうですね。はい。そして1月28日、木曜日はコピーライターの日。 なんかね、万国著作権条約というのが1956年に公布されて、この時に、あの、著作権にさ、丸に C って書くやつあるじゃないですか。
はいはい、丸 C。
あの記号を付記するっていうのが定められたのが、この時だそうですよ。まあ、あれ書かなくてもいいね、あの国もあったりするらしいんですけどね。はい、そして1月29日、金曜日です。あれですね、南極の昭和基地の開設記念日、1957年だそうですね、昭和基地ですね。うん、そして1月31日土曜日は、WHO が新型コロナウイルスについて、緊急事態宣言を出してから1年だそうですね。それから、マハトマ・ガンディが暗殺されたのが、1948年の1月30日だそうです。そして1月31日日曜日、第63回グラミー賞の受賞式。そして、千代田区長選挙。はい。そして大学入学共通テスト第2、ね、日程の2日目ということで。お兄さん、千代田区長選挙は何か関係あるんですか？
ないです。都議会議員選のなんかね、はい、前哨戦らしいんで、へえ、面白そうですね。
まあね、その、ちょっと千代、田区長は結構いろいろこう問題を起こしたようななんかマンションをね、どことか言ってありましたけど、なんかまたあの久々にあれですよ、都民ファーストの会の人とか
ね、小池さんの秘書の方が出るみたいですね。
あ、秘書の方なんですね。
もっとね、
うん、はいはい、まあまあちょっとね、そういう風なものもあったりします、うん、はい、ということで、さあ最後に行きましょう。今週使いたい枕、お兄さん何か選んでいただけますか？
グラミー賞かな。
うん。グラミー賞はちなみになんか注目あるんですか？
今回はザ・ウィークエンドっていうね、世界的にヒットしたけど、うん、ヒットして批評価的な評価も高かった人の、はい、作品が一つも選ばれてないっていうことで、
ほ
う
ほ
う、なんかまあ、
いろいろ ね、
グラミー、そう、選ばれてないってことで、グラミーについての問題点をいろんな人がスピーチで糾弾するんじゃないかっていう期待をしています。
それ何、そのなんかこう人種的なそういうことなのか、それとも
人種的なこともあるし、音楽ジャンル的なこともあるしっていうので、はい、ずーっと積み重なったものがグラミー賞においてはあるんですよ。多分そういう分が多分一つこう吐き出される年なんじゃないかなと思ってます。
そのじゃあウィークエンドは多分その会場には出てこないけど、
もちろん、うん、他のミュージシャンたちがね選ばれた時に、これはウィークエンドが取るべきだったみたいな話は多分出てくるんじゃないかなと思って、
そんなウィークエンドすごいんだね。ちょっと逆に
すごかったんですよ。2020年は音楽的にはウィークエンドの年だったんですよ、は
い、マジっすか。いや本当に、うん、なんかお恥ずかしいっす本当に。はい、ということで、じゃあ、 あのグラミー賞のねウィークエンド、皆さんもちょっと検索してもいいんじゃないでしょうか、うん、はい、ということで終わりましょう。種ラジの種枕でございました。今週もよろしくお願いいたします。お相手は、はい、そうね、僕は、じゃあちょっと河野大臣にブロックされてみようかな。いや、そんなことできないか。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。先ほど番組中で、アメリカグラミー賞が1月31日に開催されるとお伝えしておりましたが、受賞式の方は3月14日に延期するとの発表がすでになされております。ということでグラミー賞は延期となっておりますので、皆さんご了承いただければと思います。
なのでね、僕の話す枕のネタはもうなくなったっていうことで、もう何をつぶやいてもいいっていう感じにしていきましょうかね。
じゃあ枕は改めて何になりますか？
何もないです。だからなくなっちゃったんだって。グラミー賞話そうかなってつぶやこうかなと思ったらなくなっちゃったんで、もう何をつぶやいてもいいかなっていうことで。
お詫びなんですよ。お詫び。お詫びなんですよ。
お楽しみ。
申し訳ありませんでした。
申し訳ございませんでした。
失礼いたします。